お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアを満喫する一番の方法は、何といってもロードトリップです。広大な風景、田舎のベーカリーで焼きたてのパイ、思いがけない野生動物との出会いもあります。飛行機で目的地に向かうだけではなかなか得られないオーストラリアへの深い理解をもたらしてくれます。ですが、これまでに他の国でロードトリップの経験があっても、オーストラリアで行うロードトリップでは注意すべき特有の課題があります。ロードトリップに向けた準備、安全に旅する方法、そして旅を最大限に楽しむ秘訣を探っていきましょう。オーストラリアは本当に広大な国です。その大きさを実感するには、何より車で大陸を走り抜けることです。トラベルライターのララ・ピコーネ氏は、ロードトリップでは美しい景色以上のものを楽しめると語ります。
There's so many rainforest, desert, coastal hamlets,
熱帯雨林、砂漠、沿岸の集落、島々、オーストラリアには実に多様な地形や地理が広がっていることを実感できます。そして現地の人と交流することで、オーストラリアの全体像が見えてくるのだと思います。ピコーネ氏でした。しかし、その広さゆえに、ロードトリップは事前に計画を立てることが欠かせません。携帯電話の電波が届かない、近くにガソリンスタンドがない地域もあります。出発前に必ず走行ルートを調べ、ロードサービス提供業者に登録することが大切です。緊急ロードサービスや保険などを提供する RACB でポリシー部門を統括するジェームズ・ウィリアムズ氏は、車内に常備すべき重要なアイテムがいくつかあると語ります。
So make sure you have, for example, a first aid kit.
ファーストエイドの救急セットは必ず持ってください。地図もです。最近は地図を持たずスマホに頼る人が多いですが、もちろんオーストラリアではインターネットがつながらない場所があるのを忘れずに、遠隔地や地方を走行するかもしれないことを考えて、自給自足できる準備を整えてください。十分な水、スナック、食料はもちろん、必要になるかもしれない、いわゆる安全装備も用意しましょう。例えば、車をジャッキアップしたり、タイヤ交換したりするための道具、スペアタイヤを忘れない、などが挙げられます。ウィリアムズ氏でした。もし携帯電話の電波が届かないところで車が故障したときは、車の近くに留まるよう勧めています。なぜそうするか理由はシンプルです。迷子の人を見つけるよりも車を見つける方が簡単だからです。そしてもちろん車には救急キットや水など、先ほどお話しした物資が揃っています。理想的な対処法は、通りかかる車を待ち、手を振って呼び止め、助けを求め、そしてその車が電波の届く場所まで移動したら、緊急ロードサービスに連絡してもらうことです。ウィリアムズ氏でした。地方部の町を運転する際は常に、特にカンガルーに注意してください。彼らが最も活発になる夜明けと夕暮れ時の運転を避けます。ウィリアムズ氏によると、野生動物と衝突することは命に関わることがあります。野生動物が生息していると思われる地域では、車の速度を落とすことが非常に重要です。動物を見かけたときは特に注意してください。カンガルーとぶつかりそうな地域では、避けようとしてハンドルを切らないでください。できる限り素早くしっかりとブレーキを踏んでからブレーキを離してください。大事なのはハンドルを切らないことです。対向車や沿道の木に衝突し、最悪の結果につながるかもしれません。ウィリアムズ氏でした。もし車で動物を引いてしまった場合は、安全に路肩に車を止め、全員無事かをまず確認します。動物が怪我をしているときは、その州の野生生物保護機関に連絡して助けを求めます。オーストラリアの天気も運転に影響します。ウィリアムズ氏は旅行者に対して、特に気候が極端になる夏と冬には警戒を続けるよう注意を促しています。夏場の主な問題は山火事と猛暑です。 高い温度はバッテリーに影響を与える恐れがあり、特に電気自動車を運転している場合は注意が必要です。もちろん山火事のリスクも重大です。自分がいる州や地域の緊急気象情報をアプリで常に確認します。最新の情報を把握します。火災は道路やさまざまな地形を非常に速く移動します。そして冬場の主な問題は、霜やブラックアイス、寒冷で湿った天候、視界不良があります。ウィリアムズ氏でした。また、道路を走行する際の道路交通法も、全国的にほぼ同じではありますが、州ごとの違いを確認しておくと安心です。
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
トラベルライターのララ・ピコーネ氏は、ロードトリップはオーストラリアの文化的な多様性を浮かび上がらせると語ります。
If you're in Darwin, for example, that's really...
例えばダーウィンはまさに多文化都市でアジアの影響が強くアジアの街にいるようです。ミンデルビーチマーケットへ足を運び夕日を眺めながら美味しい料理を堪能できます。一方で内陸部のアウトバックへ足を伸ばせばまさにこれぞオーストラリアといった風景が広がります。素晴らしいアウトバックのパブも楽しめます。オーストラリアにあるさまざまな文化を理解する出発点としてとても良いアプローチです。ピコーネ氏でした。では、オーストラリア人が旅で立ち寄るところはどこでしょうか。田舎のベーカリー、小さな町、パブ、農産物直売所、キャンプ場などです。ピコーネ氏はロードトリップにおいてアウトドアの活動は必須だと語ります。多くの人にとってロードトリップの目的は自然の中に出かけることです。ハイキングや釣り、川や海での水泳などです。ギブリバーロードには美しい水場が多くありますし、ベルゴージでは想像を超える人里離れた岩のプールで泳げます。ワニはいませんがもちろん注意が必要です。ピコーネ氏でした。ピコーネ氏は初心者向けのロードトリップとしてこの選択肢を提案しています。ビクトリア州にはグレートオーシャンロードという美しい海岸線を走るルートがあります。またブリスベンからシドニーにかけてのパシフィックコーストもおすすめで、途中にビーチタウンがたくさん点在しています。タスマニアはロードトリップに非常に適した場所です。それほど広くないのでまるでヨーロッパの国のような感覚です。2時間ほど運転すれば全く違う風景に出会います。ピコーネ氏でした。またもっと冒険したい人にはこのようなルートもあります。特に本格的なものではケアンズからケープヨークまでのルートや西オーストラリア州キンバリー地方のギブリバーロードがあります。これらは本当に素晴らしくかなり冒険的なルートなので四輪駆動車が必要です。もちろん十分な運転技術や知識も求められますが本当に素晴らしいルートです。またマレー川沿いのルートも美しく途中でカヤックを楽しむこともできます。本当に多くのルートがあります。ピコーネ氏でした。さらに旅のインスピレーションを得るにはオーストラリア政府観光局ツアリズムオーストラリアまたは各州テリトリーの公式観光ウェブサイトをご覧ください。いずれもロードトリップ専用のページを設けています。以上、オーストラリアエクスプレインドのオードリー・ブルジェのリポートを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。